ハレルヤします、今日ここに来てですね、初めてですけれども、この聖歌隊のですね、この素晴らしい賛美を聞いて感動しましたですね。私も、この、歌が好きでですね、ちょっと今本当に、嬉しく思っています。今日ですね、メッセージに入る前にですね、2つのことを皆さんに話をしてですね、了承の上でしたいんですが、一つ目ですね、今日本に来てですね、8年目なんですけれども、なかなかですね、日本語が難しいんですよ。時にはですね、メッセージの中で、おかしい発音とかですね、出るかもしれないんですけれども、これもですね、これは1点ですね。もう一つはですね、今博多ではですね、新改訳聖書を使ってますので、今日はですね、この、聖書のから御言葉をですね、持ってきたので、これをですね、了承して今日は、ですね、メッセージに入りたいと思います。じゃあ皆様はですね、旅行、旅ですよね、旅が好きでしょうかね。もしかしてこの中でですね、韓国に、一度も行かれたことがある方いらっしゃいますか。ああ、多くいらっしゃいますね感謝いたします。そうですね、じゃあどうでしょうね、日本からですね、飛行機で行ったら1時間20分ぐらいですね。船で行ってもですね、博多港からしたら早い便でいたら、3時間もかからない近い距離にあることが、この、韓国ですけれども、本当に近いんですけれども、何か違いがありますよね。いろんな文化が違って、そして、速度も違いますよね。そして、言葉ももちろんですね、違いますからですね、まだですね、行かれてない方はぜひですね、この韓国の旅を知ってみたらと私は思います。じゃあ 旅には2つの種類の旅があると思いますね。1つ目はですね、自分が、ほとんどを決めて、例えば、人数ですね、人数も決めて、そして、費用ですね、経費も決めて、そしていつ出発するか、これを決めて自分が行く、このような旅もありますね。そして二つ目の旅は、自分の意思では行きたくない、ね、ほとんどですね、神様が全てを決めて行きなさいという、このような旅があると思いますね。二つ目は、この使命の旅だと思います。一つ目の旅を見たら自分がほとんど決めますので、ある程度まではですね、私の力で、できる、こういうのに思うかもしれないんですけれども、後で分かることはですね、神様の導きと恵みがなければ、一つ目の旅、そして神様が導く旅、両方ともですね、できない、このようなことが旅であると思います。今日の本文はですね、他のドラマよりももっとドラマチックに、今旅を立っているこのイスラエル民族を今導いていらっしゃる方が神様でいらっしゃると、これを今この姿を紹介している箇所だと思います。創世記ですね、46章3節4節にこのように神様はこのヤコブに 約束された言葉があります。創世記46章3節4節ですけれども、すると仰せられた、私は神、あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民にするから、私自身があなたと一緒にエジプトに下り、また私自身が必ずあなたを再び導き上る。ヨセフの手はあなたの目を閉じてくれるであろう。このようにしてですね、神様はこのヤコブ、後にですね、イスラエルにこのような御言葉を約束しました。この創世記ですね、49章はこのヤコブの詩、そして50章はこのエジプトをですね、治めたこのヨセフですね、ヨセフの詩で幕を閉じます。皆さん、このヤコブとヨセフ二人のですね、共通点は何だと思いますか？二人、ヤコブとヨセフですね。彼らはですね、彼らの遺言ですね、残したこの言葉の中で、私たちは共通点を見ることができますけれども、これは、カナンの地に自分たちを葬ってござるよ。埋葬をですね、カナンの地に自分たちの埋葬を願ったことであります。神様の約束の地であるこのカナン、イスラエルの民はですね、エジプトの奴隷生活を430年間経験しながら、70名からですね、この成人の大人ですね、男性だけでも60万人に超えるように成長したんですけれども、彼らの身分はまだ奴隷ですぎませんでした。このエジプトの王様であるこのパロの圧政によって、イスラエル民族は神様に叫び続け、神様は80歳のモーセを呼んで、このアブラハム、イサク、そしてヤコブのとの約束によって、この神様の民であるイスラエルをカナンの地に導くように命令しました。このですね、使徒行伝7章34節ですけれども、使徒行伝7章34節にステパノの証言があります。ステパノはこの当時のことをこのように証言します。私は確かにエジプトにいる私の民の苦難を見、そのうめき声を聞いたので、彼らを救い出すために下ってきた。さあ行きなさい、私はあなたをエジプトに遣わそう。その後ですね、このモーセは神様のこの命令に従ってこのパロに行ったんですが、皆さんご存知のようにパロはなかなかこの神様のこの声に従わなかったんですね。そして結局銃のこの災害がこのエジプトの地に来たんですね。でもこの銃のこの災害があったんですが、その期間ですね、期間はモーセの祈りの期間、そしてモーセの忍耐の期間、 とも言われると思います。神様はこの災害の範囲を決めて、そしてこのエジプトの地には10の災害を送ったんですけれども、でもその時イスラエルの民族を区別して、残しました。災害を経験しながらこのエジプトは滅んでしまったんですけれども、モーセのお祈りを通してこの奇跡ですね、この区別されたこの奇跡を経験しながら、イスラエルは神様はどなたであるかを知るようになり、このモーセのリーダーシップを認めるようになりました。そして彼らはいよいよカナンの地に向かうこのアラノの旅が今始まっている。そして彼らを今導いているいらっしゃる方がこの神様でいらっしゃいます。今日の本文をもう一度お読みいたします。主は昼は土壌の彼らを導くため雲の柱の中に、夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。昼はこの雲の柱、夜はこの火の柱が民の前から離れなかった。このエジプトの地を離れ、アラノを歩むとき、彼らを導いてくださったのは神様で、神様ご自身でした。アラノのような人生で、私たちが取るべき態度は次の道のようになると私は思います。一つ目は、神様を、そして約束の地をいつも見上げることであります。コロサイ3章2、3節にこのように書いてありますのでお聞きください。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているからです。ここにですね、感謝のことはですね、この、男の方が今多くいるんですよね。これは素晴らしいことだと思うんですけれども、私はですね、韓国にいたとき、普通の生活ですね、この社会人ですね、だったんですけれども、その時にはお金をたくさん稼いで、家族をよく扶養することが男の責任だと、このように思って、社会でですね、成功することを目標として熱心に努力しながら生きていた時がありました。しかし、このですね、家のこの頭、例えばですね、課長ですね、このとしての私のですね、私たちの本当の役割は、家族のために祈り、子供に信仰の模範を見せることであると思います。そして、教会のリバイバルは、私たちが生徒としての使命を正しく認識して、信じる通りに生きるとき、このリバイバルは起こると、このように思います。さて、今のこの世には、 光の国と闇の国が一緒に存在していると思います。サタンが支配している闇の国は魅力的で、耐えることなく人間を誘惑しています。しかし天国は人々の注意を引くことなく、少数の人だけが黙々として仕えている、そして迎えているところだと思います。人生をですね、旅に例えられますと、戻るところがない旅ほど不幸な旅はないと思うでしょう。クリスチャンは素晴らしいこのカナン、目的地ですね、目的地にが確定している旅人であります。今の時代を希望がない時代だとも言えますけれども、見える世界に重点を置き、年月を共に環境に支配されることなく、天国が私たちの生活の中でより鮮明になり、期待がますます大きくなることは本当に大事なことであると思うわけであります。ヨハネの第一手紙ですね、第一ヨハネの手紙で五章ですね、12節にこのように書いてありますが、御子を持つ者は命を持ち、神の御子を持たない者は命を持っていないと書いてあります。命であるこのイエス・キリストを受け入れれば、それにより天国が約束されます。イエス様のこの復活、昇天以降ですね、つまり初代教会において信徒一人一人はどれほど天国を待ち望んだのでしょうか。その当時から今2000年くらい過ぎた今ですけれども、私たちの心は今どこに向いているでしょうか。神様は私たちの心がひたすら神様に向かうよう願っておられます。ローマ8章ですね、24節から25節ですけれども、ローマ8章24、25ですね、私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐をもって熱心に待ちます。そして二つ目ですけれども、私が取るべき態度ですね、これは私たちの考えやそして知恵ではなく、神様の導きに従うことです。私のすべてを知り、一番良い道を歩ませる方は神様です。時にはですね、行けと言ったら行き、そして止まれとしたら止まることが必要であると思います。私の、この助けは常に神様から来ることを、私たちは知って、そして忍耐しながら神様に従うこと、これが必要であると思います。ヨブはこのように告白しています。ヨブ記ですね、ヨブ記6章13ですけれども、私のうちには 何の助けもないではないか。優れた知性も私から追い散らされているのではないか。ヨブはですね、神様からの、サタンがですね、このヨブにいろんなことを仕掛けて、今本当に苦しい時期になって、ヨブはこのように叫んでいます。私の助けは神様で、神様だけである。このアラノを通過するこの旅ですけれども、これは神様があらかじめ用意してくださったこの訓練の場と言えるかもしれません。神様は神様の子である私たちがどこでどのように教育を受けることが一番良いかを神様がもうすでにご存知で、今このような荒野を私たちに与えてくださる、このように私は思うわけであります。私はですね、本当に忍耐力が、欠けていると思うんですけれどもですね、最近は、この人になかなか忍耐できないことを思いますね。子供に、そしていろんな周りの人々にですね、何か、言葉があったらですね、私勝手に考えて、そして腹を立てたり、そしていろんなですね、文句を言ったりする傾向がありますけれども、神様が常に、今私たちに願っていらっしゃるのは、イエス様が私たちを愛したように、私たちも周りの人々を愛すること、そして彼らを祝福すること、これだと思いますので、私はですね、最近これを今思いながら、今私もこの訓練の場として今これを考えています。3つ目ですけれども、今までの恵みを覚えて感謝しながら、祈りを通して神様のこの使命に生きることだと思います。奇跡をこの施してくださるこの神様がですね、私たちを救ってくださり、毎日共に今歩んでくださる、そして約束の地であるこのカナン、この天国に今導いていらっしゃる、これは本当に感謝なことだと思います。私もですね、まだ長くは生きていないんですけれども、確実に2つの経験をしながら神様の奇跡をこの見ました。一つ目はですね、私の娘である子供の癒しですけれども、うちの家ではですね、3人の子供がいるんですけれども、末っ子がですね、生まれた後何ヶ月減ったといううちに、全身が皮膚病ですね、このひどく割れてアトピーになってですね、そこから液がですね、流れている、このようなことが始まりました。そのままですね、置いたら痒くて、手で触りますので、妻がですね、これをこの子供を抱きしめて、一緒に、寝かせることですね、それが何ヶ月続いたので、妻はですね、その後、話したのは、その時本当に苦しくて、横になって寝ることだけが希望だったと、このように話したんですね。この痛みのために続いて泣く子供のため、親として代わりに痛むことなく、 痛むこともできなく、癒してあげる力もない。私と妻はですね、一緒に祈るしかできませんでした。けれども祈ってもなかなか良くならない。そしてある病院に通ったんですけれども、この病院はですね、この子供をこの病院の、宣伝のために、使ったんですよね。あまりにもひどいので写真を撮ってインターネット上でですね、このような子がいると、このように、宣伝するところもありました。そして特に辛いことは周りのこの視線でした。そしていろんな方法をしてもなかなか治れなかったので、私の妻はですね、神様にもう必死になって、神様の力を求めて祈り始め、そして何ヶ月過ぎた後、徐々に子供は良くなりました。そして今はきれいなこのような皮膚になって、子供は今中学校3年になります。もう一つは、宣教師としてこの召しがあった時のことです。その呼びに応えるためにはかなり難しいことがありました。この宣教訓練を受けながら標語があったんですが、私たちを超え、民族を超え、世界に向かうイエス様の弟子になれという標語でしたけれども、特に私の考えを超えることが難しかったですね。今まで教育を受けたこの中ではかなりですね、日本に対してのいろんなことがあったんですので、これを超えること、これは難しかったんですね。でも神様はこれを、あなたが日本にいてこの民のために涙を流して祈りなさいですね。このような声を私は聞いて、やっとこれに従うようになり、そしてこの涙を流しながらですね、この日本に来ました。そして40歳はですね、ほとんどの人は安定を向かってですね、今行く土地ですけれども、神様は私をですね、最初は貿易会社、その後はですね、社会福祉ですね、このところに、そしてその後は保険会社ですね、生命保険を売るところで営業をさせましたね。私はなぜですね、他の人は銃と一本筋ですね、一つの道を歩むんですけれども、私はなぜ3箇所を転々としながら歩んだのか、私はその時は本当に分からなかったんですね。でも後で分かったのはですね、貿易会社では日本語を学ばせるために、最初はですね、このひらがなも分かってない、でも8年間ビジネスをしながら日本語を学びました。日本にもたくさん来ました。そしてこの後社会福祉士をですね、1年間しながら今苦しい人々を見ました。そしてその後保険ですね、売りながら人々をとどうやって接するか、そしていろんな苦しみを経験しながら3年間、最初は無視されて、いらない。でも3年間接しながら、本当に愛を持って接したら、兄弟以上に仲良くなること、これ私は経験しました。だから、その宣教訓練は、神様は15年間、私が 知らないうちにもうさせて、あなたは行きなさい、このようなですねことを私は本当にその時に悟ったことであります。ディオンに来てですね感じることは、伝統を守る、人間の努力を駆使する、このような社会だと思って、そして互いに配慮をし、そして礼儀を正しくするところだと思います。でもクリスチャンはですね、認めることを認めなければならないことが一つあるとしたら、人間の努力ではできないことは神様が成してくださる、人にはできない、でも神様が御心であるならば神様の力で成し遂げてくださる、これは神様の技であるので、私たちはこの神様の奇跡、この神様の技を期待しながら生きること、これがクリスチャンの本当の生き方であると思います。このピリポですね、ピリポ4章6節に、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願いことを神に知っていただきなさい、このように書いてありますね。ある人は、祈りは人間が参加できる神様の働きである、そしてキリスト者は求めることで生きる存在である、祈りは人間の貧しさを神様の豊かさで満たすものである、このように紹介しています。最後ですけれども、ある詩をですね、韓国の詩人が歌った詩を一つご紹介して終わりにしたいと思います。このイスラエル民族はですね、歩んだのは荒野でしたけれども、私たちもまさに今毎日新しい環境のこの荒野を今歩んでいると思います。新しい道、川を渡って森へ、峠を越えて村へ、昨日も行く、今日も行く、私の道、新しい道、タンポポが咲き、カササギが飛び、お嬢さんが通り過ぎ、風がそよぎ、私の道はいつも新しい道、今日も明日も、川を越え渡って森へ、越えを渡って村へ。お祈りですね、一緒にお祈りしたいと思います。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。世の人々はわからないこの神様を私たちは知り、私の主人としてこの神様を迎え入れました。神様、この荒野のような人生の中で、本当に毎日新しい環境の中で、朝の昼の夜の苦しみがある、特に使命に立つためにはいろんな難しいところがありますけれども、 神様はいつも私たちと一緒にいらっしゃるから感謝いたします。神様、私の力では何もできないことを覚えますので、主よ、御業をいつも主が私たちの前に起こし、そしてこの人々にイエス様を伝え、共に天国に行く、このような歩みを主が私たちに歩ませてください。今日の礼拝を感謝しながら、尊き主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
ご一緒に賛美いたしましょう。神聖賛美歌。